The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
前回と前々回は一つの言葉を取り上げて、その言葉を中心にお話をしました。最初は罪という最悪の言葉について、2回目は許しという言葉について、そして許しがどれほど素晴らしいかをお伝えしました。今回は単語ではありませんが、来なさいという言葉を中心にお話ししたいと思います。この言葉は聖書の中で最も喜ばしい言葉の一つだと言えます。もちろん許しや愛という言葉、また子供や弟子という言葉、よみがえり等の言葉など、さまざまな喜ばしい言葉があります。そのような中で今回の来なさいという言葉を、主から私たちへの招きの言葉として学びましょう。まず旧約聖書から見てみましょう。それから新約聖書の来なさいにまつわる話をします。皆さんにとって意味深い言葉になることを願っています。では最初にノアの話から始めましょう。旧約聖書のノアの時代、地上に悪が満ちていることに神は心を痛められました。人間は非常に反抗的で邪悪で罪深くなっていました。そこで神はノアに言われました。私は地をそこに住む人々と共に滅ぼす。けれども、私はあなたを救う。あなたは箱舟を作りなさい。箱舟を作るなんて、なんと奇妙なことだろう、とノアは思ったことでしょう。神は、どのような寸法のどのような箱舟かを詳細に教えられました。神が命じられた巨大な箱舟を浮かべられるような大きな湖や海は近くにありませんでした。ノアは当惑したことでしょう。周りの人たちに一体何をやっているんだと笑われると思ったことでしょう。その大きな箱舟を湖や海まで引いていけないから釣り船にもならない、とにかくあまりに大きすぎるという思いもあったかもしれません。けれどもノアは来る日も来る日も箱舟を作り続けました。そして時が来ました。神はノアに言われました。あなたは妻と息子たちと、そして彼らの妻たちと一緒に箱舟に入りなさい。ノアは従順に従いました。彼らが箱舟に入ると、神が天の窓を開かれたので、バケツをひっくり返したような雨が降り続き、大洪水が起こりました。水は泉や地の下からも出たのだと私は思います。40日40夜雨が降り続き、水は全地を覆うまでになりました。ノアが箱舟に入ること、それがノアを救うための神の方法でした。さあ来なさい、家族と一緒に箱舟に入りなさい、という神の招きにノアは従いました。来なさい、箱舟の中は安全です。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。創世記7章23節。2000年ほど前のキリスト教が生まれた頃、ローマ帝国にあったカタコンベの壁にはノアの箱舟がシンボルとして描かれていました。神が神の民を救う方法としての箱舟です。今日、箱舟はキリスト教会のシンボルになっています。教会の窓のステンドグラスに箱舟が描かれていることがありますが、それはキリスト教会が箱舟だからです。ノアの時代に洪水で世界が滅ぼされたように、この世界は滅びますが、箱舟の中にいる者たちは救われます。 イエス・キリストが裁きの日に再び来られるとき、この世界は完全に滅びます。けれども、教会という箱舟にいる人々は、イエス・キリストに対する信仰のゆえに救われます。そして、天での永遠の命を賜物として受けます。では、新約聖書に行きましょう。新約聖書には、イエスが、来なさいと人々を招かれる例がたくさん書かれています。まず、小さな子供たちです。イエスは、子供たちがイエスのもとに来るのを妨げてはならないと言われました。私のところに来させなさいとイエスは言われました。そして子供たちを抱き、祝福し、話しかけられました。来なさいとイエスは子供たちを招いておられます。なんと麗しい言葉でしょうか。もう一つの話は、エリコでの出来事です。ところで、エリコは私の大好きなところの一つです。ここでイエスが多くの奇跡をなされたからだけではなく、とても感じの良い小さな町だからです。旧約時代のエリコの遺跡や、キリストの時代の城壁の遺跡を見ることができます。また、城壁がどのように崩壊したかを学べます。イエスはエリコに何度も行かれました。これからお話しするのは、エリコの町の門にいた目の見えない物乞いのバルテマイという人のことです。マルコの福音書10章に書かれています。イエスは弟子たちや多くの群衆と一緒に町を出られました。きっと彼らは大声で話したり歌ったりしていたことでしょう。この騒ぎがバルテマイの耳に届きました。彼は目が見えなかったので、この一行を見ることはできませんでしたが、騒ぎは聞こえました。この一行はイエス様に違いないとバルテマイには分かりました。そこで彼は、イエス様と大声で叫びました。イエスに目を向けてもらい、助けてもらいたかったのです。そこにいた人たちは慌てて彼をたしなめました。イエス様は重要な人で忙しく、弟子たちと町を出て行こうとしておられる。イエス様を呼びつけるとはとんでもない。お前のために時間を割くことはできない。それでも彼は叫び続けました。イエスは立ち止まり、バルテマイを呼んできなさいと言われました。イエスは、来なさいと彼を招かれました。彼は上着を脱ぎ捨てて、すぐにイエスのところへ行ったと書かれています。イエスはここでも、来なさいと言われたのです。バルテマイを招かれました。ためらうことなく、舞台の表に立つようにと招かれました。そして、私に何をしてほしいのかと尋ねられました。バルテマイは即座に、目が見えるようになることですと答えました。彼はイエスの御臨在に触れ、圧倒されたことでしょう。メシアであり、世の罪を取り除かれるお方の前に。そしてイエスは彼を癒されました。素晴らしい話です。新約聖書ではイエスが命のパンと呼ばれている箇所があります。また、生ける水とも呼ばれています。生きるためにパンや水が必要なように、あなたにはイエス・キリストが必要です。イエスのところへ来てください。イエスはあなたを癒し、あなたを養い、あなたの必要を満たしてくださいます。イエスは私たちに言われます。私のもとへ来なさい。信じている者たちは皆イエスからの語りかけを聞きました。私のもとへ来なさい。私があなたを自由にします。あなたに永遠の命を与えます。あなたの重荷を私に委ねなさい。私があなたを休ませてあげます。 イエスは私のもとへ来なさいと私たちを招いておられます。イエスのもとへ行くことを恐れないでください。あなたの願い事がどんなに小さくてもどんなに大きくてもいつでも主のもとへ行ってください。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。ヨハネの福音書6章51節。この招きは世界中のすべての人に対するものです。イエスはあなたを招いておられます。イエスのもとへ行くために誰かに取り次ぎを頼む必要はありません。複雑な儀式を執り行う必要もありません。イエスは来なさいとあなたを招いておられます。主はあなたが悔い改めて主のもとへ行き罪の許しを求めることを願っておられます。あなたは主の憐れみや恵みを受けるに値しないものであることを認めてください。主に何かを要求するような思い上がった心で主に近づくことはできません。主はあなたの愛を求めておられます。主があなたのためになさったことのゆえに主を愛することを願っておられます。主はあなたのために死なれました。あなたの罪を取り除かれました。あなたが主のもとへ行き悔い改め主が勝ち取ってくださった許しを求めることを願っておられます。主はすでに許しを勝ち取られました。喜んであなたにその許しを与えることを願っておられます。あなたが受け入れることを願っておられます。信仰を持って主のもとへ行くことを願っておられます。主は言われます。すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。あなたが人生のどのようなところにいてもどのような問題を抱えていてもどのような必要があってもどのような恐れがあってもイエス・キリストのもとへ行ってください。主はあなたを受け入れあなたを許しあなたの救い主になってくださいます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Churchのポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。